今日は小樹一辺なんですけど、小樹辺から見ましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ私たちを導いてください、祝福してください。主に感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあこのアサブ、アロンの子孫たちのアサブの参加です。コラ、アサブ全部神殿で奉仕をされた方々です。一節から見ましょう。
神の神、主は語り、地は呼び寄せられた。日の昇るところから沈むところまで、麗しさの極み、シオンから神は光を放たれた。我らの神は来て黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。私の生徒たちを私のところに集めよ、生贄により私の契約を結んだ者たちを。天は神の義を告げ知らせる。まことに神こそは審判者である。セラ、
神様が神の神だと、それで主が語って、全部火の昇るところから沈むまでの人々を全部集める。集めて、この審判される。この、我らの三節を見ると、我らの神が来て黙ってはならない、御前には食い尽くす火があり、その周りに激しい嵐がある。神はご自分の民を裁く、ね、全部火が昇るところから火が沈むところ、全宇宙ですね、全地球の人間たちを集めるんです。集めて裁くんです。それで、私の生徒たちを私のところに集めよう、生贄による私の契約を結んだ者たち、生贄によって契約を結んだ者たちを呼ぶんだと。生贄は私の代わりに、罪の代わりに、葬られて死の、そのことが生贄ですよね。その生贄が血を流し、まあ、祭壇のところで、この煙になるまで焼き尽くす、悲惨な死に方ですね。これはもうイエス・キリストの十字架を意味するんですね。だからこのようなイエス・キリストを信じている人々を集めようということね。天は神の気をつけ知らせる、神様の気によって裁くんだということよね。まことに神こそ審判者である。火が昇るところから沈むところまでの人々を全部集めよと、そのように、その理由は審判するためであるということです。7節から見ましょう。
聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。私はあなたの家から若い牡牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親木をも。森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも。私は山の鳥も残らず知っている。野に群がる者も私のものだ。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。私が牡牛の肉を食べ親木の血を飲むだろうか。感謝の生贄を神に捧げよ。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよ。しかし悪者に対して神は言われる。 何事かお前が私の掟を語り私の契約を口に乗せるとは。お前は戒めを憎み私の言葉を自分の後ろに投げ捨てた、
うん、じゃあ、全部集めて審判をなさるんですね。義の審判です。じゃあ審判する主が生贄の契約の人たちを集めてこのように語るんですよ。生贄発生する生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全所の生贄はいつも私の前にある。生贄は祭壇のところでいつも捧げているということですね。けどそれが何かというとね、問題がある生贄です。もう生贄なら動物なら全世界の動物は全部私のもの、私はあの者たちを全部知ってるんだ。しかし生贄が何が問題かというと14節を見ると私の感謝の生贄神に捧げよ、あなたの誓いを糸高き方に果たせ、ね、感謝の生贄生贄は生贄だけど今主が集めて裁く理由は心が入ってない儀式的な生贄だということですよ。生贄を捧げるとき私たちがこの生贄の頭の上に手を置いて罪を告白するんですそしたらこの羊や牛がね自分が死んでいくのを分かってる、あるもう牛とかはよく知ってるんですよ。それで目をねくんぱーぱー閉じたり開いたりしながら泣く生贄にもあるあんなに罪がない生贄が羊ももうこの優しい顔で素直ですよ、けどこの生贄が私の罪を全部かぶるんですよ、背負うんです。私が犯した罪を告白するとその罪が生贄にいて生贄の純粋な罪がない状態が自分のところに来るんです。それでこの生贄が私の代わりに死ぬんですね。ああ本当に申し訳ない、そのあなたがどうして私の代わりに死ぬか、自分の娘のように自分の息子のような生贄ですね。そしたら泣くんですよ。こうね、自分の罪の重さを知っている人は。それでそこで私がこのように生贄のように葬られて血を流し祭壇のところで火で焼かれる、そんな私なのにこの生贄が代わりに死ぬんだということで心の中で感謝が生まれるね、感謝が。それで感謝の生贄ですよ。それで悔い改めながら誓うんですね。ああ私は二度とこんなことをしない、こんな生贄が私の代わりに死ぬとは。それで感謝とともに誓いですよ、あなたの誓い、誓いを果たせということですね。だから悔い改めですね、これが悔い改める、悔い改める、その悔い改めたものを受け入れて死の生贄に。しかしその感謝が抜けて心が抜けてただ生贄を捧げる、そしたらもう、霊的サイコパスですね。生贄の痛みが知らない、ただ私が生贄をいっぱい捧げたからもう商売みたいにね、じゃあ私がこれ捧げたからじゃああなたは私を許す、そのようなこう 商売みたいにするその景色的な意見ね、その部分を主が審判されるということですね。全世界の生贄と契約を結んだ者たちを集めて、このように審判をするということです。中古節あ中中苦難の日には私を呼び求め私があなたを助け出す。だから生贄を通して私のために身代わりになったそのことに感謝を捧げる者には主が苦難の日にその者の祈りを聞いてくださるということです。しかし이제反対もあるよ。16節しかし悪者に対して神は言われる。何事かお前が私の掟を語り私の契約を口に乗せるとね、じゃあこの生贄が私の代わりに死ぬんだと言いながら悪いことをするんですよ。行動が悪いこと、もう自分がもう偉い人のように考える。それでモーセの座に座って人を見下しながら審判する。それができないことよね。自分はもうすでに死んだんだから。私たちは生贄が死ぬ時に死んだよ。自分が死んだ生かしてるんですね。恵みです。だからそのことが分かる人は人を見下したり高ぶったり傲慢になったりすることは不可能よ。不可能、罪を犯し続けることはできないよね。自分の代わりに生贄が死んだんだから。しかしその痛みを知ってるから感謝ができるし、この感謝の生贄ができる。ああ感謝だ、私の代わりに、私が十字架の前で思う心もそうなんですよね。痛みは相手が持ってるんだとしても、本当にこう申し上げない気持ちと感謝があるね。それが私たちの、この生活の原動力よね。へりくだって相手の痛みも知りながら生きるんです。しかしこれがない景色的な生贄、景色的な礼拝をしたら、まあ、さっきも言ったように霊的サイコパスよね。生贄の痛みを知らない。もう今は子供たちが、ね、こうゲーム感覚で人を倒すんですね。ピクッ銃撃つんです。で人がピュンピュンピュンピュン死ぬんです。まだボクシングをしたりなんかゲーム、全部ゲーム感覚よ。相手がどんなに痛いかわからない。だから福音もこのような感覚でね、イエス様の痛みとかは全然わからない。ただこの契約、約束だけ持ってくる。だから、ね、悪者が何事か、悪者も生贄の契約はあるんだけど、お前が私の掟を語り私の契約を口にするって、じゃあこの生贄をとして私たちは許されるからもう大丈夫よとね、そのような生贄だから自分の罪の重さ痛みを知らないからまだ主発説のように高騰するんですよ。お前を盗む盗人に会うと、これと組みし組んでるって感知するって、 だから生贄が自分のために死で今焼かれて血を流してる、その部分を見ながら、だからこれが感覚がないんですよね。感情がついてこない。だから私たちが、ね、生贄とイエス・キリストですね、イエス様と人格的な交わりが重要。どうして私が罪を犯したのに、ね、あなたが代わりに。だから血潮の賛美をたくさんするように私が、ね、言うのはそれですよ。まあ福音的な、福音成果的な血潮の賛美は軽い、成果にある血潮の賛美が重みがある。だからそこを私たちが賛美することで突破が起こる、恋愛の突破が。本当に私のため、我がため十字架、このような賛美をする、その時恋愛がね、本当に謙遜な心が生じ、聖霊が望むんですね。そうじゃないとガロガロガロガロとなってる、耳だけ楽しむ、そんなことはね、恋愛の後でまた行動が全然変わらないの。自分がどんなことで主の前で泣いたかもわからない。泣かないんでしょ、感謝ができないから。だからこの悪口をするって、兄弟に悪口を言って、まあとにかくこのように人が変わらない。御霊によって自分の罪が照らされない限りは、パウロのように自分は律法で完璧だと思ってる。しかしダマスコスでガーンと照らされて、自分は本当にイエス様を苦しめる、迫害するものだという立場が分かるね。イエス様を信じる人々を殺す、そのような働きをしてた人がね、一変して変わる。ああ、自分が罪人の頭だと。だから自分はキリストと共に十字架につけられた、イエス様が十字架につけられたのは私の罪のためだ、私が死んだ、私が生きるんではない、私のうちにキリストが生きる。これが感謝の生贄ですよ。感謝の生贄、23節、感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう、その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。これが五十一編が感謝の生贄ですよ。このダビデが自分ウリアの妻バテシェバを犯してからこの罪を告白するんですね。それで私から聖霊を離れないように、そのようなね祈りをするんですね。出世すると神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。このように悔い改めができることはね、聖霊の働き、聖霊の光よ。だからね、悔い改めができない、それはなぜでしょう。聖霊が働かないから。聖霊が良心の部分に、あなたが罪人だ、あなたが殺人者だ、ダビデはナダン預言者が自分にこのように指摘するまでは自分は正しいと思ってる、自分を弁明したりしたんですね。で聖霊がナダン預言者を通して語るんですね。私は注意して進めると、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。聖霊が離れた人は霊的サイコパスになる、 ただ生贄の前でね、生贄は意味は語る、契約は語るけど行動は全然変わってない。人を見下したり自分を高くしたり、モーセの座に座ったり、じゃあ13章、ヘブル13章いきましょう。1節から。
兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい、
うん、じゃあこのように兄弟愛とか旅人を思うんですね、旅人がやもめ旅人、またみなしこ、このようにね、もうよるべがない、その人々が思い浮かぶ、なぜ自分がそのようなものだったということですね。だから思いやりが入るんですよ。生贄に感謝した人がこのように旅人を思い出します。牢につながっている人、同じ立場、苦しみが分かる。だから生贄が問題よ、ね、生贄が重要よ。生贄のこの契約の重みを両方が全部知ってるけど、心が入ってるか入ってないか。心が入ると感謝の生贄になる。涙流しながら、私我がため十字架の悩みと恥を、このようにね、生贄を通して自分の悩みと恥を身代わりになったという。だからこの旅人や牢につながっている人や、その苦しんでいる人を見る目が変わるね。そして堪忍の部分、だからこの結婚の部分を4節に言ってる。だから全部この礼拝が、礼拝、十字架にイエス様がつけられた理由と自分との関係、人格的な交わり、それが私たちにとっては感謝ですよ。感謝の生贄です。6節。
そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい、
じゃあこの指導者というものは何をするかというと、契約の意味ですね、生贄の意味、福音の意味、それを語るんです。しかしそれを語りながら、主との関係が感情的に、人格的に、知識的には分かってるけどね、人格的に結ばれてない人もいる。共産主義的な牧師たちが多いからね、全部そのあれを物として見る、ね、物質主義的に見るんです。でイエス・キリストがね、ルカの福音書、貧しいイエス・キリスト、貧しい人々の代弁者のようにね、労働者の組合に立って、いつもそのような感覚よ。自分と主との関係もないんですよ。それを語りながらいつも高ぶって傲慢、 だから同じこと意見を言っている、十字架のことを言ってても違う意見を言っている、自分と関係がない、自分はもう偉いんです。パウロと同じよ。パウロが変わる前、聖霊を知らない人たち、聖霊を、ね、言ったらもう以前異端と異端扱いをしたりしたんですね。この八節、
イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです、
だからこの詩篇の50編51編のイエス様は今も同じです、ね、生贄は同じよ。同じ旧約の生贄はイエス・キリストです。だからこの地球がファウンデーションが作られるその時もうすでに葬られた小一時だとそのように教えてますね。だから私たちにこの生贄十字架が必要であったから、このイエス様が先に私たちの代わりになった。注意節、
動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです、
体は祭壇のところに焼かれる。祭壇はもう灰になること、宿営の外、読みを意味するんですよね。読みに行かれる、イエス様が私の代わりに宿営の外、読み、ゴルゴタ、私の、ね、地獄を全うした、地獄の苦しみから、イエス様の苦しみをね、私たちが思う、その時私の地獄を代わりにされたという感謝の生贄になるんですね。その時、イエス様が私の病を背負って今苦しんでる、だから牢に入ってる人、病院に入ってる人、同じ思いやりを持ってるんですよね。その痛みが分かる。中古節、
ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか、
これが感謝の生贄ですよ。これは、ね、心が乗せられた感謝ですね。心がどうして乗せられるか、私が死ぬところだった、私が地獄だった、呪いは私の人生だった、ね、占い師とかに行ってみるとね、私が何歳でこうなるとか全部こう決まってるよ、運命が。しかしイエス様を信じてから全部ひっくり返ってる、金혜견という단군교소조씨が言ったんですけどね、彼はもう難病さで大統領が誰になるか全部見える、でこの高速道路の休憩所である姉妹が自分に、この食べ物、自分が注文したものを運んでくる見るとびっくりぎょっとして、あなた5年前死んだ人がどうして今生きてる、運命を見るんですよ。それで、はい、私は5年前末期がんでしたけど、王さんに祈祷に行って祈って主が癒してくださった、それで びっくりしてショックを受けるんですね。ああ、クリスチャンたちは違うんだ。それで、彼も悔い改めて後で、クリスチャンになって教会に行ってみると、まだその予言、占いの能力がまた残ってるから、あの長老は3回結婚離婚した、あの聖歌台に座ってる人はこうだああだ全部見える、後で全部聞いてる。いや私は離婚してないんだ。このように占いの者たちはサタン的に、運命論的にこの全てが見えるわけよ。だから占い師たちはよく言ってる、その変なところに牧師たちも言ってるのよ今最近。これはもう共産主義的な神学しか学ばなかった人で霊の世界知らないから、自分は苦しいから言って、奥さんも一緒に言ってる、びっくりした、どうして私はこんなに失敗だらけとか、もうこんなに聞くんですね。こんなはずがないのよ。私たちはこのように運命的に決まっていっても、イエス・キリストによって全部燃やされ、運命が燃やされ、新しいものになりました。イエス・キリストによって新しく作られたものになったんです。だからね、本当にイエス様と触れられて聖霊がおられる人たちは占いができないんですよ。ただ本で占う人たちにはもう当てるかもしれない、本が記録されている。しかし霊に疲れて占いをする人たちのところに行くと、あなたは見えないんだ、以前アジアな家族がこっちに、行ってったんでしょ。その人がイエス様を信じたばっかりで占いのところに行きました。そしたらね、もうカンカン怒ったって、あなたは偉大な方と一緒におられる、もう信じたばっかり何もないのに、以前の習慣で占いのところに行ったらね、あなたには占いが今からできないんだ、偉大な方のところに囲まれてる、叱られたってだからそれをまだ私に言うんですよ。自分が占いのところに行って叱られたと、子供の赤ちゃんのクリスチャンだったからそうだね。けど赤ちゃんの子供であっては何であっても聖霊によって満たされてる人は違うね、占いができない。十字架のイエス様が私の呪いを全部十字架で処分されました。占いじゃなくて、韓国に言うとね、パルチャじゃなくて十字よ、十字よ、十字、パルチャから十字、八字だと運命をこのように言ってるんですけど、十字、八、九、十、全然違うんでしょ。だから私が本当に YouTube とか見るとね、自分が見ようとしなくてもピョンピョンピョンピョン、この Facebook とかでもその変な人間が出てる。牧師夫婦がね、顔が暗くなって、もう以前はもう結構なんか説教もしたり、こうあちこち有名だったみたいよ。だから皆さん、いけねえの前で、いけねえと自分との関係、人格的に精霊の照らし、それで結末した、その人は感謝の生贄を捧げます。 十字架を見ながらも何もわからない、何がそのようになると、まあ、共産主義的な神学校、共産主義的な、人の説教を聞いたら人が全然変わらない、いつも高ぶって喧嘩しようとするし、霊的サイコパスになる。だから十字架と皆さんと、生贄を通して感謝の生贄になるように祝福します。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ